オ。この番組は日本ケアメイク協会がお送りいたします。皆様こんにちは、えみみんです。プリンセスネットラジオ第30回目の配信がスタートいたしました。皆様明日はクリスマスイブですね。さあどのようにお過ごしになりますか。私は普段食べることのめったにないというか食べないデコレーションケーキを予約しました。大好きなイチゴとピーチの乗ったデコレーションケーキなんですけど、食べるのが楽しみです。そしてやっぱりチキンですね。さすがに丸ごとというわけにいかないのですが、ももの焼いたものを食べようかなと思っています。そしてお酒が飲めないのでシャンメリーを飲んでお祝いしようかななんて思っています。12月も半ばに差し掛かる前から急に寒くなってきましたね。寒いのが苦手な私は外に出るのに気合がいるようになってきました。急に寒くなったのでちょっと風邪をひいてしまい、そしてインフルエンザの予防接種を最近やっと打ち終わったところです。皆さん、インフルエンザの予防接種されましたか？空気も乾燥してきましたので、どうか風邪をひいたりしないよう気をつけてくださいね。さて、本日から新コーナーが始まります。新コーナーのタイトルはプリカフェです。そしてインタビューコーナーもあります。本日のインタビュアーは、私の人生の宝物、3つの光を執筆されました、鈴木かな子さんです。プリンセスネットラジオ、本日も最後までよろしくお願いいたします。プリカフェ。本日から始まりました。新コーナープリカフェ。このコーナーでは視覚障害者の生活についてのあれこれを毎回テーマを決めて自由におしゃべりするコーナーです。見える人、見えない人、皆さんにとって何か気づきや発見に出会える、そんなカフェです。本日は鈴木かな子さんと金田福美さんがカフェでおしゃべりしています。本日のテーマはコスメのお買い物です。それではお聞きください。
金田さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いしますというか二人で雑談
もう普段のね様子をちょっとこうね、皆さんにも聞いてもらおうかななんて思って。
そうですね、頑張ってることやら恥かいてることやら、そうそう、何でもかんでも、
まあ、ありのままに
ありのままで
ね、話をしたいと思います。で、はい、ちなみにカナダさんも私も盲導犬ユーザーなんですよね。
はい、はい、
う
ん、
そうですね。で、ちょっと今日はですね、ちょっとテーマとしてはまあ、お買い物をテーマとして話そうかなと、はい、第1回目として話してみようかなと思うんですけど、カナダさんは、まあ、例えば、まあ、外出するときはもちろん盲導犬と一緒だと思うんですけど、
はい、
単独で行くことが多いですか？それとも、ガイドの方と。
もともと単独歩行したくて盲導犬持ったので、平凡さん使うの下手なんですよ。
はあ、使うのが下手っていうのは
上手にあのポイントで使えたら便利なんだろうけど、うん、なんかその辺うまくできなくって、うん、それであの継続して使ってないと、うんうんうん、あの同行援護ってやっぱり定着しなくって、うん、馴染みの人もつかなくって
あーそのたびに初めまして
そうそうそうそうなのそうなの、うん、でたまにお願いするか初めましての人ばっかり来られるんで、
はい、
あのやっぱりそれだったらお店に行ってお店の人に、うん、あの相談した方が、うんうんお買い物しやすいかもみたいな。
ああ、なんとなくそれはわかるような気も、うん、
でも行くのはね、うんうん、なんとか行けるじゃないですか、モードゲインいたら。
うん、そうですね。
うん。
確かに。で、やっぱり買い物ってなると、どうしてもこう見てもらわないと、うん、あのね、ショッピングってできないので、ね、なんていうのかな、親しい人だったら、いろいろとね、こう楽しみながら一緒に話しながらショッピングできると思うんですけど、じゃあ、例えば、まずその、まあ、ブラインドメイクつながりで言うと、あの、お化粧品、ね、どうしても買いに行くことあると思うんですけど、どういうところに買いに行きますか？
ね、ブラインドメイクを習った時に、あの、教えてもらったのがプチプラ。ドラッグストアに行くと、もう本当に星の数ほど。
そうですね。
でそれまでこんなに安くてこんなに質のいいものがあるんだってもう感動したんだけど、それを私が買い求めるっていうのがすっごい難しくってね、あの、まあ、ドラッグストアも最初の頃はね、あの一応メーカー3社くらいどこでも入っててね、大手メーカーが、はいはい、でそこの一つに初めの頃は行ってたんだけど、あの、本当ブラインドメイクをやるようになってから、あの最初に化粧訓練さんが選んでくれたものがなくなった時に私も考えたの、いきなり行くとどこかのメーカーに連れて行かれるから、
うんうんうん、
でそのなくなったケースを持ってこれ欲しいんですって言って、あのまずはドラッグストアのお兄さんに言うの。普通お兄さん分かんないから化粧品のこと。
そうですね。
で、あのそのメーカーの誰かにつないでくれるのね。でその、 あのプチプラコーナーをさまよって、で、いくつか欲しいものをそこでゲットして、でそのうち、あの口紅はどこどこのメーカーがいいなっていうのが出てきた時に、そのメーカーのカウンターに連れてってくれるみたいな。
あんまりこう特定のところに偏ってしまうとね、決めたくない。
で、そうしてるとだんだんね、その、うん、初めから、例えば資生堂さんだったらそこに行くことが多いんだけど、ね、行くとね、あの、何々欲しいって言った時にね、ご予算どれぐらいですかって聞いてくれるの。
はい。
そうすると、あの、資生堂以外のものも言えたりして、うん。で、あの、持ってきてな、いくつか並べてね、で口紅とかだったら、ほんと最初はね、ほんと初めの頃行くとね、あの今つけてる色でお探ししましょうみたいな感じだったのよ。
ああ、なるべく同じようなもの。
そう、同じような失敗ないように。違うんです、私はこういうのじゃない傾向のものが欲しいんですみたいな感じで。でもう少しじゃあ濃い色にしましょうとか、じゃあちょっとこれピンクだから今度レッド系が欲しいんですみたいなことから広がっていって、で最近は何本か持ってきてね、開けて触らせてくれるの。
あ、そうですか。
あの質感とかあるじゃない、あのしっとりしてるのとか結構硬いのとか。
そうですね。
で指にこう取ってみて、自分の手の甲にちょっとこすってみて、これは割と色が出るとか、そんな感じで選ばせてくれるようになって、で、アイシャドウなんかもね、まあ、いちいち自分の目にはつけないけど、手の甲を使って何こすりしてこれぐらいの濃さだから、多分これ一回こすっただけでいいんじゃないかな、みたいな。なんかだんだんね、そうやって、あの、分かってきてくれた、あの、私は指でつけるんだっていうのを言って、で、あの、チークとかもね、ブランドメイクで教えてもらった時、3本指？
そうですね。
してたらね、あなた顔ちっちゃいから、日本の方がいいですよって言われて、あの、そんなアドバイスとかもしてくれるから、なんかこれがね、どんどん広がっていくためには、利用する人がいないとダメなんだよね。
そうですね。やっぱりお店の人っていうのは、こう、ただ商品を並べて紹介するだけじゃなくて、やっぱりこう、 実際見えなくてこうやってメイクしてるんだよっていうことまでを知ってもらえるかどうかっていうのはすごく大きい。
そうそうそうそう、だから本当に最初の頃は厄介な客来たみたいな感じ
でもやっぱね、そこが何度もこう行くことによってだんだん分かってもらえるね、う
ん、そうそう、その他のメーカーの人とかもなんかずらーっと並んで眺めてて、
うん、
でなんか資生堂さんいいなーって羨ましがられるんですとかって、うん、
へー、じゃあすごいあれですね、やっぱりこう啓発活動じゃないですけど、
そうだよね、
外出することでそういうのを知ってもらえるっていう、う
ん、ただあちこち行きたいんだけど、そうするとね、自分がちょっと困るでしょ、うん、決まったとこに行きたいしね、
うん、やっぱ安心して買い物をしたいっていうのがまず第一ですからね、うんう
ん、だからたくさんの人が地方であちこちのドラッグストアに、うん、自力で行ってくれたらもっと広がるかなってって思うんだけど、
う
ん、
そうですね、やっぱりこうね、いろいろ地域によってっていうのも、うん、その外出しやすい環境だったりいろいろあると思いますし、うんうんうん、やっぱり単独での外出に慣れてない人もたくさん、ね、
そうそうそう、いろんな人がいるから ね、 ね、それも決めつけては言えないんだけど、うん、行ける環境の人は、
う
ん、
そうです
ね、あの確かに楽なんだよね、あの、例えば化粧君姉さんに同行援護で頼んで行って、うん、これがこれが合うからこれがいいよって選んでもらったのすっごい楽なんだけど、うん、でもそこを基準にして、じゃあここの口紅変えてみようとかね、チークちょっと別の色これでいけそうかなとかね、あの色も楽しめる、
あ、そうですね、冒険もできますよね、
うん、そうそうそう、だからあのほら鏡見えないのに化粧して何が楽しいのっていう視覚障害者を減らしたいよね。
そうですね、やっぱりね、うん、このお化粧の楽しさとか、
うん
うん、そういうのもやっぱやってみなければわからないっていう、うん、私もそうでしたけど、うんね、うん、やってみて、あ、楽しいなって、う
ん、で色も、まあ、先天網の方だったら、うん、あの前誰かに聞いたんだけど、うん、あの自分でイメージ、
うんうん、
ブルーは爽やかな色で、ピンクは可愛いので、
はい、
黄色はちょっとポップな感じとかって、うん、私そのイメージで十分いけると思うん
です
ね。
そうですね、いけますいけます、
うんうん、
でそういう色なんかもこう説明も、
うん、
多分こう化粧品で売ってる方も説明難しいなって、視覚障害者にどうやって色の説明したらいいのかなって思う方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、やっぱりそういう皆さんね、先天網でもそうやってイメージで、
うん、イメージで答えて、あ、でこれこういう色、こういう色、ね、って言っていくと、どんどん向こうも話が広がってきて、
うん、
一生懸命説明してくれる。
よくね、見えない人に色の話とか、うん、テレビの話はタブーだとか、ね、
うん、
一般の方は思ってる人多いですけど、
うん、そうそうそう、
決してそういうことはね、なくて、うん、一緒に共有したいっていう気持ちはね、あるので。
うん。
じゃあ同じように、あの、お洋服とかも。
そうそうそう、そういう感じでね、洋服もね、あの、私は色知ってるんです、
うん、
実は、とか言って。それで、あの、なんかほら、いろんな色が混ざった服だった私の手を取って、こっからここまでが何色で、こっからここまでが何色で、ちょっとグラデーションっぽくなってて、で、これはどんな、あの人はパンツはどんなのと合うとかね、
うん、
そんな話を聞きながら、うん、あ、色って楽しいなとか。
そうですよね。で、やっぱりこう、うん、流行とかも直接お店の人に聞くっていうのが一番ね、わ、うん、かるし、
うん、
いいですよね。
ねえ、だからネットとかでいろんな情報を持っていくのも一つの手かもしれないですね。
うんうんうんうん、そうですね。じゃあそういう風にしておしゃれを楽しんでいるカナダさんですけど、
そうです、
はい、
あんまりおしゃれじゃないけどね、もどけいたらね、なんか犬を理由に なんだかスカートも履かないし、
いやいやいや、犬がね、いても2人でこうおしゃれをするのがまたね、いいですね。
もうちょっとね、今度はね、うん、あの犬の洋服と合わせたいなとかね、
うん、あ、それは私もよく考えます。やっぱり結構こう色については普段から結構気を使いますよね。こう。
そうだよね。
ね、バランスとかも含めて。
そうそうそう。うん、
そうですね。
なんかみんな本当にあの見えないからっていうのを卒業してね。
うん。うん、本当ですね。いろいろやっぱりそういうことで、こう、一緒に楽しみたいですよね。
楽しみたいよね。ね、私も見えなく、色がわからなくなった時にもう何年も楽しんだからもういいってしばらく思ってたから。
うんうん、
で もブラインドメイクした時にやっぱり色は無視できない。
そうですね。あと季節によってこう、うん、メイクの色をこう変化させるっていうのもやっぱりこう気持ちも変わって楽しいですよね。
そうそうそう、今年の秋はあのあれだっけ、うん、AKB の白石麻衣さん、うん、ドマキアージュのね、うん、アイシャドウ
の CM やってるのね。
それであのモデルになってて、うん、あのブラウン系でね、うん、本当に すごいシックなんだけど、うん、ラメを指にとってトントントンと3箇所ぐらい縦につけるんだってお店で教えてもらって、
あ、縦に、
うん、そしたらちょっと線が入ったよ、光の筋が入ったように見えるとか。
目のホール全体にこう縦に
線、ホール全体ぐらい、あのホール全体は、うん、ベージュとブラウン系のすごいおとなしい色なんだけど、うん、中央に黒目の、
うん、
と眉の間に縦に3箇所ぐらいトントントンってラメを入れる。
へえ、それが今年の
流行なんだって。
そうなんだ。試してます、それやってみますか。
いや、買ったの私。
お、すごい、やりました。
うん、やって、誰も何も言ってくれないけど。ちょっとあの、いや、家に帰っていた娘が、うん、あの綺麗なお姉さんに太刀打ちはできない
けどね。知らなかった、それはトライしてみたいな、
うん、そうそう。でちょっとレッド系の、あ、ブラウン、うん、レッドがかったブラウン系の口紅をよくなんか似合ってるのかどうかわかんないけど、
うん、
買ってきて、うん、秋だ秋だって一人で楽しんだ。
ああ、いいですね。やっぱりね、自分の気持ちがまず上がるっていう、
そうそう、ね、あの見た目でとんでもなくおかしくなかったら、
うん、
私楽しかったらいいんじゃないみたいな。
うんうんうんうん、まあ、いろんな色にチャレンジして、なんかこう、うん、評判だった色が自分に合うんだなっていうのもね、分かっていくし、うんうん、それも楽しいですね。
うん、
うん、いろいろそういう話を聞くと私もちょっとこう、うん、一人でどんどんこう行ってみようかなーなんて。
行ってください、うん、何回かに一回、あの、まあ、失敗もするよ絶対、
うん、
しまったこんなの買うんじゃなかったっていうのもあるけど、それもね、
そう、それはもうみんな、うん、それ見える人も多分同じだと思うし、ね、うん、
同じ同じ、うん、見えるばっかりに余計なもの買っちゃうことあるだろうし、
そうそうそうそう、そう、実は肌つけてみたらちょっとこんなはずじゃなかったっていうのはきっと誰もがね、それもそれで経験ですからね。
うん、
うん、
この行って話をすればやっぱりだんだんお店の人が受け入れてくれるっていうのはすごい、ここ1、2年で実感したから、
うんうんうん、
あの本当に行ってほしいな、みんなって思う。
そうですね、
うん
うん、やっぱ行ってみればお店の人もこう最初どうしていいか分からないけど、
そう、お二人のお客さんだからね、
そうそうそうそう、うん、こっちがこうしてほしいことをちゃんと伝えればきっとね、うん、あの対応してくださると思うので、
うん、どんどん出かけていって失敗した話とか、こうやったらうまくいくよとかね、
そうですね、
やっぱそういう情報交換したいよね、
したいですね、聞いてみたいですね、うん、皆さんの話も、うん、ねえ、ぜひ、うんうん、これからもまたこのコーナーを通していろんな話が、ね、聞けたらと思います。
ねえ、どんどんこう膨らんでいったらね。
そうですね。
で、私もそこ参加したいとか言ってくれる視覚障害者のリスナーさんがいたら、
うん、ほんとほんと、ぜひぜひ、ね、あの聞かせてください、そういうお話を皆さん、
うん、
うん、お待ちしています。じゃあ今日はこんな感じで
喋ってしまいました。
話を聞けてよかったです、楽しかったです、ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました。
続きまして、インタビューの模様をお届けしてまいります。本日は鈴木かな子さんがインタビューしてくださいました模様をお届けしてまいります。鈴木さんがインタビューしてくださいましたのは、中国上海から日本に来られ、現在京都大学医学研究科社会健康専攻医学ヘルスコミュニケーションを学んでいらっしゃいます、おう、エイカ様です。それではお聞きください。
本日は中国上海から日本にいらっしゃいました、おう、エイカさんにお話を伺いたいと思います。おうさん、よろしくお願いいたします。
皆様、よろしくお願いいたします。おう、エイカと申します。中国上海から来ました。今、京都大学医学研究科社会健康専攻医学ヘルスコミュニケーション の教室で今博士3年生として勉強しています。
はい、すごく難しいね、お勉強をされているような形なんですけれども医学、
そうですね、はい、そして医学の中で、はい、臨床医学、基礎医学、社会医学という3つの領域がありまして、普通みんなが医学と言ったら医者さんですか？
そうですね、
お医者さんですね。そうですね、よく聞かれていて、うん、最初は恥ずかしいですね、医者さんではなくて、うん、私はもともと上海で医療ソーシャルワーカーとして1年働きましたけど、うん、今京大で社会医学、うん、実は社会医学の分野で、うん、ヘルスコミュニケーションという社会的なヘルスプロモーションプログラムの中で参加しています、うん、はい、それに対して病気の時が、うん、健康とのつながりが深いとの考え方から、みんなが今ゼロ検診という教材から発売したプログラムが、自分が日常生活から自分の健康を気をつけてくださいって、こういうプログラムに参加しています。
うん、はい、普段の生活からこう気をつけましょうというところですね。
そうですね。
生活習慣ですね。
はい。
はい、実はですね、今回王さんはなぜここにいらっしゃるかと言いますと、実は今こちら名古屋の日本福祉大学なんですけれども、昨日今日で化粧訓練士養成講座が行われていまして、そちらに王さんがいらっしゃっています。で、実は王さんは中国メディアの取材ということで、
そうですね、
中国でのね、インターネット番組の取材で実は今日いらっしゃっていて、今日私が逆インタビューをさせていただいているという状態なんです。はい、で、王さんはブライドメイクっていうのは多分本日初めてご覧になったと思うんですけれども、
はい、
まあ、率直な感想を、初めてブラインドメイクに出会ってどのように思いましたか？
本当に驚いました。初めてです。初めてのことが今日はとても多いです。
そうですよね。
はい、盲人がどうの様子で化粧していますか、イメージが全然できなくて、うん、鏡が全然見えないのに、どうやって自分の化粧がわかるか、こういう考えが最初が考えてて、うん、結局鈴木さんの、うん、の様子が見ていて、本当丁寧に穏やかに綺麗な化粧がつけて、普通のみんなとの化粧法はちょっと違ってっていうか、うん、指先で、はい、自分の肌が触れて、穏やかなやり方が本当初めて見ました。
うん、
それが私が考えていましたのが、鏡から見た、外から見たの自分の綺麗さと、やっぱり目が冷めると、うん、自分の肌あふれると、うん、その感じがやっぱり違っていますね。
うんうん、
その綺麗さが外から、あ、今日は私綺麗になりましただけではなくて、うん、心から、うん、私今日の肌がこういう状態ですね、うん、でこういう感じがやっぱり化粧が方法として自分と自分の会話になれました、
うん、
これが本当びっくりしました。自分の健康や自分の美しさへのこういう意欲とか深く感じられました。
うんうんうん、ただこう見てのあれだけではなくて、こう自分で感じる、綺麗になっている、今日の肌の調子はいいなというふうに感じることっていうことってなかなかないかもしれないですよね。
そうですね。
目で見てしまうだけだと。
そうですね。私の専門がヘルスと深く関係がつながっていて、普段はみんなが健康と言ったらよく病気があってったら、あ、やっぱり不健康ですねって、こういうことが、うん、同じく自分のその意欲がないと、
そうです、
ね、綺麗になれないんですね。健康も同じですよね。
そうですね。自分自身の体はやっぱりね、こう自分自身が一番分かっているし、 その本人がこう自分を大切にしなければそれはね、いくら周りが言ってもなかなか難しい部分かなっていうのも思いますしね。
そうですね。
すごい自分を見つめるという、はい、私もそれはすごく感じますね、ブラインドメイクをしていて。
はい、はい、そうです、はい、今日初めて見て、はい、とても勉強になりました。
はい、いろいろから。実は王さんは上海、ね、ご出身っていうことなんですけれども、
はい、
つい先日天津の方で第1回目のこう世界に広げようプロジェクトが大成功に終わりましたけれども、はい、また今度上海の方へも、行きたいなとこう話をみんなでしていたところに王さんがやってきたという、はい、なんという引き寄せだっていうところなんですけれども、ね、これに対してもすごくこう応援いただけるっていうお話を伺ったんですけれども。
はい、はい、そうですね。緊張ももちろんですよ、うん、こういう大きいの本当やりたいです。こういうプロジェクトが本当に世界ですか、うん、私出身地、一応最初から上海へ広げたいです、うんうん、本当に自分からこういうプロジェクトに行って、うんうん、絶対感動さが自分の、うん、富岳のいろんな思いを、うん、出せますから、うんうんうん、本当私今回が上海での、はい、プロジェクトの、はい、開催に応援しています。頑張っています。
ありがとうございます。本当にそのね、現地の方というかそちらにすごくこう詳しい方、そこに住んでいらっしゃった方が何よりものこう応援してくださるっていうのがすごく心強いので、ぜひぜひよろしくお願いします。
こちらこそも
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、本日は王さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日インタビューにご協力いただきました王様、ありがとうございました。日本ケアメイク協会がお送りしてまいりましたプリンセスネットラジオ、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。ここでプリンセスネットラジオに届きました CM をご紹介いたします。 CM を届けてくださいましたのはインターネットラジオ視覚情報サポートラジオのパーソナリティマイケンさんとマツケンさんです。それではお聞きください。
視覚情報サポートラジオ、プリンセスネットラジオを聞きの皆さん、こんにちは。視覚情報サポートラジオでパーソナリティを務めているエアフォルクの
マイケンです。
マツケンです。
はい、
はい、ということで、我々もブラインドメイク法のことを初めて知った時って、まあ結構驚きましたよね。
ああ驚きました、こんなのあるんだって、
ね、でそれで多くの女性がブラインドメイクを知って、はい、もうなんかこう自信を取り戻して、うん、でこうそれがまたどんどんどんどんこう積極的に外に出ていこうみたいな感じで、うん、ね、女性たちがこう輝いていくっていうのが本当素敵だなって思って、
はい、いやちょっと男の僕たちにはちょっと想像もつかないことがあるんだなと、
ね、
はい、感動しました。
そう、ぜひぜひこれからも頑張っていただければなと思ってます、はい、さて視覚情報サポートラジオなんですけれども、はいはい、視覚障害の方ってやっぱりその漢字や英単語文字情報ってその思い出すっていうことに関してやっぱりもう諦めちゃうみたいなのってあるんですかね。
はあ、結構もう調べるのが大変、人に聞かないといけないんで、うん、やっぱり文字情報っていうのは諦めちゃいますよね、は
い、ということで、はい、そんな方たちに向けて文字情報を音声でお届けしようという新しいタイプのネットラジオを始めてみました、
はい、
それが視覚情報サポートラジオなんですけれども、はい、スクリーンリーダーでは読み上げられないような細かいところまで堅苦しくならないように楽しく分かりやすく解説しておりますので、
はい、楽しく、
はい、ぜひぜひ聞いていただければと
お願いします、
はい、英語と漢字とやっております、
はい
はい、また音楽コーナーもやってますね、
はい
はい、
視覚に障害を抱えつつも音楽活動を頑張っているそういうアーティストがいっぱいいるんで毎月紹介していこうと。
そうですね、ライブ情報だとか、まあ、楽曲をこうお伝えしていくっていうところで、はい、もうぜひぜひ 聞いていただければと、はい、あるいはですね、自分も音楽活動やってるって方がいらっしゃったらぜひぜひ、はい、
はい、ぜひご紹介させていただきたいと思
っておりますので、
よろしくお願いします。
お願いします。で、最後に番組を聞く方法なんですけれども、はい、視覚情報サポートラジオで検索すると、
はい、
はい、上位の方に出てくるので、
はい、
はい、ぜひぜひお聞きいただければと思います。
よろしくお願いします。はい、以上、はい、視覚情報サポートラジオでした。ありがとうございました。
マイケンさん、マツケンさん、ありがとうございました。視覚情報サポートラジオ、皆様もお聞きになってくださいね。続きまして、日本ケアメイク協会より e ラーニングのご案内です。鈴木かな子さん、よろしくお願いいたします。
日本ケアメイク協会より e ラーニングのご案内です。 e ラーニングとは、ご自宅にいながらにしてインターネットを使って動画などから学ぶことのできる講座です。現在3つの講座を開設しております。ブラインドメイクを視覚障害者に教える化粧訓練士にご興味のある方は、化粧訓練士養成講座をご受講ください。脱毛によるウィッグについての知識を深めたい方はケアウィッグ講座を、そして新たにカバーメイク講座がスタートいたしました。お肌のシミなどを美しくお化粧でカバーするカバーメイクの方法についてご受講いただけます。各講座の詳細につきましては、日本ケアメイク協会ホームページの講習というリンクからお入りください。以上、 e ラーニングのご案内でした。
鈴木さん、ありがとうございました。プリンセスネットラジオでは皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想やブラインドメイク物語をお読みいただきましたご感想、皆様からのご意見などお待ちしております。本日から始まりましたブリカフェの感想もぜひお寄せくださいね。番組への感想は、ラジオをお聞きいただきました同じページのコメント欄からお願いいたします。プリンセスネットラジオへのお問い合わせは emi@caremake.or.jp emi@caremake.or.jp 日本ケアメイク協会へのお問い合わせはoffice@caremake.or.jp office@caremake.or.jp です。昨年11月より配信がスタートいたしましたプリンセスネットラジオも1年を迎えました。皆様、いつもお聞きいただきましてありがとうございます。本日より新コーナーも始まり、楽しいラジオにしていけたらとメンバー一同思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今年の配信はこれでおしまいです。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それでは次回まで、皆様素敵にお過ごしください。良いお年をお迎えください。エミミンでした。